おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながら隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。先週は年一の行事にしている人も多いかもしれませんが富士登山競争のエントリーがありましたね。僕は過去5合目コース、山頂コース含めて6回ぐらい走っています。昨年はね、スケジュールが合わなくて出なかったんですけど、手を挙げなかったんだけど、今年は挙げました。山頂コース行きます。自己ベストは3時間44分、今年は更新したいと狙っていきます。富士山競争は7月の26日に今年は行われます。標高770メーターの富士吉田市の市役所からスタートして用意とんして、富士吉田の登山道を進んで、標高が3711メーターですね。そこがフィニッシュになります。距離は21キロと、ハーフマラソンなんだけど、あのきつさは走ったことがある人しかわからないかもしれない。高低差は日本最大の 3000m ということですね。で、山頂コースに出るためには5合目コースの制限時間、何分だっけ、2時間20分かな、25分だったかな、それをクリアしないと山頂コースはエントリーできないという、そんなルールになっています。まあ、エントリーできたとしても完走率はね、毎回半分ぐらいなんですよね。制限時間厳しい、5合目の制限時間が2時間15分、それから8合目が4時間、山頂が4時間30分ということで、僕も4時間30分のその制限時間がね、締め切られる時に上にいたことがあるんだけど、もう怒号が飛び交ってますよ。頑張れー、ほらーくじけるなーって諦めるなーって。だけどもう登ってる人は酸素薄いから体動かないし、もう4時間30分ぐらいね、踏ん張ってきたから、もう残ってないんだよね、エネルギーが。もう気力で上がってくって、そんな感じ。いやー、本当にやってる最中は何やってんだろうなって思う大会なんだけど、ただやっぱりロマンがありますよね。山頂がゴールっていうのは、で、走り終わった時の達成感は半端ない。で、僕はそこをなんとかね、自己記録更新ね、狙いたいなというふうに思ってます。だから富士登山競争エントリーされた方、聞いてらっしゃる方の中にもいると思うんで、頑張りましょうね。で、さらに、あって、この前、エントリーが終わった後に思ったんだけど、グランドスラム狙えるじゃんって、思ったんですよ。グランドスラムっていうのはね、フルマラソンを3時間切り、100キロのウルトラマラソンを10時間切り、で、富士登山競争を4時間切りですね。すると、グランドスラムって、言われてるんですよ。で、まあ、過去にやったことはあるんだけど、今年はそれを自己記録更新3つともしたいと。で、そう思ったのはフルマラソンをもうやっつけちゃったんですよ。勝った全国マラソンで自己記録ってなんとか、一番そこがハードルが高いんだけど、それできたから、あと2つはね、サロマ湖と、あとは会津もう6月2つウルトラ入れてるんですけど、それでなんとか狙えるんじゃないかと。過去にサロマで僕サブ10ギリギリやってるので、いけるだろうっていう、なんか勝手な思い込みと、あとは富士山競争も去年は出てないけど、その前の年はサブ4できてるので、それもあるだったらもう自己記録更新しようっていう風に決めました。そう決めてからはね、不思議なものでやる気がスイッチオンですよ。 もうだから土日も、まあ、広島109キロ走って1週間だけど、なんか走りたくてうずうずして、まあ無茶はしないけど体の様子見ながら上げていこう、上げてきました。いい感じで反応はしてくれたんで、まあケアはちゃんとしながらですけど、走力を積み上げていきたいなと。速さ、フルマラソンの速さとウルトラの長さと登山競争の高さ、この3つうまい具合にね、積み上げできるというか力が上がるので、まあ、結果トレランの、ね、ロングレースの方にもそれは生きてくると思うので、ちょっと7月までの期間グランドスラムを意識しながら練習していこうというふうに思ってます。ただそう、昨日一昨日ぐらいから急にね気温が上がって夏かみたいなもうその暑さってなかなかねもう強敵で、暑熱順化していかないと。暑熱順化っていうのは体がその暑い季節に対応できるようになること。体が暑さに慣れてストレス、その中で生まれてくるストレスの負担を軽減することです。それをやることが必要だけど、もう1日2日でできるものではなくて、まあ何週間かかけて整えていくことが必要です。それが暑熱順化がうまくできると、その体の中のいわゆる深部体温みたいなものが上がらなくなって、それが上がっちゃうともう体がだるくなってなかなか思うように動けなくなる、熱中症とかになっちゃうので、しっかりと発汗する仕組み、それから血流を良くする仕組み、その辺、あとさっき言ったその深部の温度を上げすぎないようにすること、これができるように整えていくことが必要だと思います。でね、これいい話がやっぱ本に書いてあって、ランナーの体の中って僕のバイブルなんですけど、それをもう一回ページめくってペラペラ見ていて、この本は本当おすすめなんで、ぜひ手に取ってもらいたいんですけど、ラジオのコメント欄のところに Amazon の URL を貼っとくんですが、じゃあその暑熱順化するとどういうふうにパフォーマンス上がるのかっていうのがその本に書かれていて、まあ暑い中で行動できるようになる、それから心拍数と深部の体温、これが、まあ、上がりすぎない状態になる、あとは熱の放散、いわゆる発汗と皮膚のこの血管の拡張が向上していくっていう効果、あとは血液の量が増える、酸素の摂取量が、まあ、低くても体を動かすことができる、汗のナトリウム濃度が下がる、これはちょっと補足すると過剰なナトリウム、ミネラルの放出が抑えられることによって体調がある程度安定するというか、そりゃそうだよね塩分出すぎて T シャツが真っ白になるぐらいいっちゃうとやっぱりおかしくなるじゃないですか、体調がなんだかね、体の動きも悪くなるし内臓も動きが悪くなってくるので、そうならないようにナトリウム濃度が下がると、それから脳に行く血液量も低下する、安定するっていう言い方かな、それから温度の感知も鋭くなるというか、必要な時に熱いっていう風に、調子が悪くなってくるとそれすら分かんなくなってくるので、その辺にもしっかりとアンテナを張りながら自分の体調をコントロールしながら暑い中でも動くことができる、まあ、これができるようになっておかないと僕の目指すそのグランドスラムは難しいと思います。まあ、加えて富士山の場合は、低酸素ですね、そこで活動できるように高度慣れしなきゃいけないっていうことも出てくるんで、まあちょっと忙しくなりますがただやらなきゃいけないことがこうビシッと決まってくるとなんかこう気持ち張りますね、モチベーション上がってきたんでちょっとねやってみますよ今年は自己記録の更新をしっかりと狙って走りたいというふうに思っております。はい、 明日もその暑熱順化の方法みたいな話が本に書かれたんで、その話をしようと思います。ではバイバイ。